皆さんこんにちは。
こんにちは。
この度は新刊実践講座にご登録いただきまして誠にありがとうございます。今回ナビゲーターを務めさせていただきますフォレスト出版の塚田浩一と申します。全4回の講義となりますが最後までどうぞよろしくお願いいたします。今回このプログラムでは今巷にあふれている、使えないうまく自分の生活に生かせない脳科学とは全く別の実践的な生活の中で生かしていける脳科学、そういったものを全4回の講義でお伝えしていきます。もう今回第1話からすごく役立つ情報をたくさんお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ4回楽しんでご覧いただければと思います。で今回講義ではすべてコメント特典というものをご用意させていただいています。最後まで動画を見ていただいた方にこれは素晴らしい特典を毎回お届けしていきますので、ぜひ最後までじっくり見ていただければと思います。ちなみに第1話ではこちらの特典をご用意させていただいておりますので、ぜひ楽しんでご覧いただければと思います。はい、それでは早速講義の方に入っていきたいと思うんですが、まず講師の先生をご紹介させていただきたいと思います。株式会社プロアライブ代表の小沼誠也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小沼さんは脳科学を活用した実践的なコンサルティングをされているんですよね。
そうですね。
はい、少しだけ私の方でプロフィールをご紹介させていただきますと、もともと入社倍率100倍超の都内ベンチャー企業でセールス職を経験されて、23歳で起業をされていますと。で現在は株式会社プロアライブの代表として、スモールビジネスのオーナー、建設関係ですとか小売関係ですとか、商社ですとか、そういった会社の経営者や幹部の方、従業員の方へのコンサルティング、また主婦の方とか、コーチの方とか、著者の方とか、そういった方たちに向けたコンサルティング、それからコーチングなどを提供されている、はい、ということで、すごく今本当今言っただけでもなんか業種に限らずすごい活躍されていると思うんですけれども、今日は最後までよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、実践的な脳科学って私、何回も言ったんですけれども、普通の脳科学と何かどういうところが違うんでしょうか。
そうですね、例えば先日私が読んだ、ヤフーニュースの記事だったんですけど、
はい、
その塚さんが言ってたその使えないというか効果が出ない脳科学っていうと、例えば私が読んだのと、はい、某、すごい有名な大学の教授がですね、
はい、
幸福感、はい、幸せですね、
うん、
幸せを感じる人ほど、はい、右脳が大きいと、左脳と右脳ってありますね、
はい、
左脳と右脳があった時に右脳の方が大きいっていうことを、発見したっていう記事を見たんですよ。
なるほど。
でもそれって記事を見て、確かにとは思うんだけど、
はい、
でどうすんのって話、
そうですよね、
なんですよね。
じゃあ右脳をどうやって大きくしようかなってなってもやり方わかんないですもんね。
逆に怪しいみたいな
確かにな
んですよね、
はい、
それがいわゆる実践的にじゃあどうビジネスの現場だったりとか、はい、普段の生活も含めてですね、
はい、
プライベートも含めてどういうふうにじゃあその脳科学っていう切り口から成果を出すのかっていうところに特化して、はい、それを実際のこう企業さんとか、
はい、
あるいはビジネスオーナーの方、
うん、
個人事業主の方も含めてですね、
はい、
そういうことをこう実際のコンサルティングの現場で活用しているというのが特徴かなと思います。
じゃあもうただそういうなんか右脳が大きくなるといいよとかそういう情報じゃなくて具体的な使い方を教えていく、
そう実践ですよね。あくまでも実践に根ざした、コンサルティングをしているというところですね、
はい、なるほど。あまり聞かないですよね、そういったことをされている方って。
なので先ほど塚さんもおっしゃっていただいたように、クライアントさんはやっぱり中小企業の、経営者の方から、
はい、
本当に主婦の方から、あるいは一般のサラリーマンですね、
はい、
応援の方、本当に幅広いんですけれども、
はい、
その方たちに対してもやっぱり脳っていうのはある種こう、人間の根本的なものなので、
はい、
それをどういうふうに使ったら結果が出るかということ、
はい、
なのであまり業種業態問わずやってるんですね、
はい、なるほど。それは本当に経営者の方とか、今主婦の方っていうふうにもおっしゃられたと思うんですけど、はいはい、誰でも効果があるものなんですか。
はい、結論から言うとそうです。
なるほど。もう全然そういうの問わずみんな使い方が分かっていくとすごい効果を得られると。
そうです。例えばで言うと経営者の方っていうのはある程度パフォーマンスが高い方もいらっしゃるので、その方が実際に、自分の脳の使い方を自覚することによってよりパフォーマンスが高い状態に持っていくっていうこともできますし、逆に一般の女性の方、実際あった事例なんですけども、本当に派遣社員の方で働い、やってた方が実際に私たちのセミナーに参加していただいて、
はい、
今は自分で漫画家、その方は漫画っていうのが一つの切り口なんですけれども、
はい、
実際に漫画家マーケッターとして活躍されて企業さんからの受注もいただいたりとか、
すごいですね。それも本当にもう全然そういうのやったことないところから
ないです。もう本当にビジネスの美の字も知らないとか。
へ、
でもそれはその私たちが何かマーケティングスキルとか教えたわけじゃなくて、
はい、
自分のその方の最適なんですよね、
はい、
脳っていう切り口のもとでお伝えしたところ、はい、そういう結果が出たんですね。
なるほど。じゃあある意味脳の使い方が変わっていけば、まあ、そうやって今は信じられないような方向にも転がっていくことがあると。
そうですね。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。
それは今回教えていただけるってことですか。はい、ありがとうございます。すごい楽しみです。はい、じゃあ早速講義に入っていきたいと思うんですけれども、はい、まず大前提としてすごいいろんなことを学んでも、うん、なんか成果が出る人と成果が出ない人っていると思うんですね。あとなんか結果を出せる人と結果を出せない人、ここなんか違いってあるのかなっていうところをお聞きしていきたいんですけれども、よろしいでしょうか。
はいはい、まず今キーワードが一つ脳っていうところがありますけれども、はい、成果が出る人と、出ない人を比較したときに、はい、一番大きいところがやっぱり自分の脳に合ったアプローチをしているかどうかなんですね。
自分の脳
に合ったアプローチをしているかどうかっていうところがまずあります。例えば、どういうことかっていうとですね、自分の脳に合ったアプローチっていうと、ある種こう先ほどの某大学の、右脳の話もそうなんですけれども、はい、何かこう世の中でよく脳科学の、ね、学者さんとか言われますよね。
はい、
例えば何でしょうね、何色は脳にとっていい効果がありますよとか、
なんか青いペンを使うと記憶力が上がりますよとか、
はい、とかですね、はい、ただそれって何も一概には言えなくて、
はい、
あくまでもそれは一例であって、自分のいかに脳に合ってるかって、はい、まず自分の脳に何が合ってるのかと知ることが大事なんですね。
はい、なるほどなるほど。
でその私たちはその自分たちのまず自分の脳、これうちは合能的アプローチと言ってますけれども、はい、自分の脳に合った使い方を自覚して、はい、じゃあそれを実際にどう使うのかって、あくまでも自分主体でそれをどう使うのかっていうことなんで、
はい、
その自分の脳に合っているかっていうのを知るってことは非常に大事なポイントですね。はい、
なるほど。
でそこが実際に実践できてる人は結果が出るし、
はい、
実践できてない人は、はい、思うような結果が出ない。うん、
結果を出している人っていうのは、自覚してるかしてないかはさておき、
そうです、
自分の脳に合ったやり方をしてるってこと。
そうです、そういうことです。
なるほど。
それが非常に大きな違いですね。
はい、一般的にはなんか脳って、みんな同じような作りで同じような反応をすると考えられてると思うんですけど、それがまず前提として違うってこと
ですか。そうです。もう自分の要は結局これまでの経験体験、動画を見ている方もそうですし、塚田さんもそうですし、はい、私もそうですし、
はい、
これまで生きてきた経験って一人一人違うじゃないですか。
そうですね。はい、
なので自分にとって何が好ましいかとか、はい、逆に何が好ましくないかっていうのはもう一人一人違うわけなんですよね。
はい、なるほど。それによってそのアプローチの脳にとって効果的なアプローチが変わってくるってことなんですね。
そうです。おっしゃる通りです。ということを、私たちはそのコンサルティングという現場で、はい、クライアントさん、お客さんの方々にお伝えして、
はい、
そして結果を出していただいているというところですね。
なるほどですね。
例えば、脳に合ってないアプローチ、
はい、
いわゆるその先ほど私が申し上げた合能的ではないアプローチっていうと、よくセミナーとかね、この動画をご覧いただいている方ももしかしたら参加されたかもしれないですけど、
はい、
セミナーだのモチベーションを上げるっていうセミナーとかって
ありますね。
ありますよね。
はい、もう大声を上げてもうみたいにあったり
いわゆる自己啓発というジャンルのセミナーとかあるんですけども、
はい、
実はモチベーションを上げるってアプローチっていうのは、
はい、
脳にとっては効果的ではないっていう場合が、はい、あるんですね。
なるほどなるほど。
一般にモチベーション上げることは非常に良しとされてるじゃないですか。
みんなそうするべきだっていう感じのところがありますよね。
企業さんでもね、最近だとモチベーションアップ研修なんていう、はい、取り入れてる企業さんも
そうですね、は
い、あるんですけれども、例えばどういうことかっていうと、モチベーション上げてる時っていうのは脳科学的に言うと、はい、ドーパミンっていうね、
はい、
聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないですけど、
はい、
そのドーパミンっていう喜びとか、
はい、
快楽、プラスの感情ですよね、
はい、
それをこう司っている物質が出るんですね。
はい、
なので、自分がこうある意味ありていないかするとテンションが高いとかね、
うんうんうん、
気分が高揚してるとかっていう感情を感じるわけなんですけども、
はい、
逆に怖いのがドーパミンっていうのは実は慣れが来てしまうんですね。
はい、
脳っていうのは慣れっていう、同じ仕事をしていると飽きてしまうように、
はい、
脳にも慣れっていう現象が起きるんですよね。
はい、
なのでそのモチベーションある種こう上げている時、セミナーに参加してなんかイエスイエスとか言ってる時はいいんですけど、はい、逆にセミナーに参加して終わった後に、
はい、
途端にこうモチベーションが下がっちゃう人がいるんですよ。
よく聞きますね、すごい、
ね、はい、これって結局その時はいいんだけども、
はい、
逆にその参加セミナー参加後の後に、はい、このギャップがものすごい大きいんですね。このドーパミンがものすごい出てる状態と、
はい、
逆にセミナーに参加して、ある種の日常の現実の世界に持ってるギャップが大きいんで、
はい、
これどういうことか、実際にいらっしゃったんですけども、
はい、
モチベーションが低い時の自分をね、責めちゃうんですよ。
ああ、なるほど。
いや、なんか最近モチベーション上がんないなとか、
はい、セミナー出たのになんでこうなっちゃうんだろうみたいな感じですね。
セミナー出た後になんか逆にあの時よりむしろモチベーション低くなってるなとか
ね、なるほどなるほど、
そういうギャップを感じる方がいるんですよね、
はい、
でその人はもう本当に最悪の場合は自分を責めちゃってですね、
はい、
もうひどい時に本当うつみたいな、ね、状態になってしまったりとかっていう方もいらっしゃるんですよ、
はい、
なのでこれは一般には良しとされている、まあ、モチベーション上げること、
はい、
良しとされてますけども実はそうじゃない場合もあるよっていうことが、はい、
なるほど、
例えば一つ
上げる方がいいっていう人もいるんですか。なんか上げることによってすごいパフォーマンスがもう上がる人も、
その人います。
なるほど、
今塚さん素晴らしい質問で、そういう方もいらっしゃいます。
なるほど、
それがあの先ほど私が申し上げた、
はい、
その方が自分にとって合っている、
なるほど、自然なんですね、こう上げてる状態が
っていう人もいますし、はい、逆にそれが合ってない人もいるってことを知ってほしいんですね。
なるほど、なるほど。
なので今あの動画をご覧いただいた方で、いや自分確かにモチベーションセミナー参加したけど自分ダメだったのかなとかね、
はい、
そういうふうにもし自分を責めてる方がいらっしゃるとしたら、
はい、
いやそうじゃないよと、
はい、
それは自分に合ってないやり方であって、うん、逆に言うと自分に合ってるね、
はい、
やり方があるんで、まあ、そういうのをお伝えしていきたいなと思いますね。
なるほどですね、
はい、あともう一つが二つ目の事例ですね、
はい、
が、まあ、セミナーに参加したり、
はい、
きっとこの動画をご覧いただける方もセミナーに参加したり、あるいは本を読んでね、はい、たりされる方もいると思うんですけども、
はい、
なかなか読んでも結果が出ないとか
実践できないとか
実践できない、
はい、
っていう人もいると思うんですね、
はい、
でその時に一つちょっと覚えていただきたいことがあってですね、
はい、
それは例えばセミナーに参加するって言った時に誰々のさんの紹介でこのセミナー良かったとか、
はい、
まあ、お客様の声とかね、そういう形でセミナーに参加される方っていると思うんですね、
はい、
誰かの紹介、誰かのメルマガで紹介されてたとか、
はい、
まあ、もしかしてこの動画もそうかもしれないですけど、
はい、
でその時に気をつけていただきたいのは、
はい、
そのセミナーにとかある種の本でしょ、本でもそうなんですけど、
はい、
参加する目的ですよね、
はい、
この目的を自覚するということをちょっと意識してほしいんですね、
はい、
どういうことかっていうと、まあ、聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないです。脳に RS、まあ、RAS とかって言われますけれども、はい、そういうフィルターがかかってて、しっかりとその目的を自分で自覚しないと、
はい、
脳みそってそのフィルターがかかってるんで意図的に情報を遮断しちゃうんですよね、
はい、
なので自分がなんとなしにこう動画とかを見ていたり、はい、セミナーに参加してたりすると、
はい、
その情報が例えば私が喋っている情報も塚さんが喋っている情報も、
はい、
遮断しちゃうんですよ、
ね、なるほど、
いやフィルターかかってるから、
なるほど、
まあ、専門家でスコトーマっていうね、
はい、
心理的な盲点っていうことを、まあ、言ったりしますけれども、うん、なので単純にそのセミナーに参加するだけとか、はい、単純に本を読むだけでは間違いなく成功はできないです。
なるほど、必要な情報も入ってこなくなっちゃうってことですね。
なので、まあ、最近ではねセミナーに参加したけど結果が出ないっていう人も、
はい、
まあ、たくさん私そういう方が、まあ、実際私たちのところにご相談に来られたりしますけれども、
はい、
うん、まあ、そういったこともお伝えしたりしますよね。
なるほど、そういった方って何がなんでラスとかスコトーマがかかってしまうんでしょうか。
先ほどそれが、先ほど言ったようにまず自分自身が、はい、そもそもこのセミナーとか、まあ、本でも、
はい、
何を得たいのかっていうことをまず自覚していないっていうところが、
はい、
一つ大きなポイントですよね、
はい、
でそれをちゃんと自覚した上で、
はい、
自分自身が、まあ、ある種のセミナーとか、
うん、
本を読むということが大事なので、この動画をご覧いただいている方も、
はい、
やっぱりこの動画を見ていく中で自分が、うん、まあ、今はねまだ見ていただいて時間がまだそんなに経ってないんですけども、
はい、
自分がこの動画で何をこう得たいのかとか、うん、どういうことを学びたいのかっていうことをしっかりとこう自覚して、できればこう紙に書いてね、いくといいですね。紙に書く、
はい、
なんで紙に書いてほしいかっていうと脳の働きとこの身体の動き、
はい、
筋肉っていうのは密接に関連してるので、
はい、
実際にこう紙に書いて自分はこういうことを学ぶぞとか、
はい、
自分はこういうことを習得するぞということを書いていただくと、
はい、
より自覚される度合いが大きいんで、
うん、は
い、
なるほど、なるほど、
そういったことはぜひ、まあ、このお時間あったら、
うん、
ぜひやっていただきたいなと。
それは一般的に結構本当にほとんどの人は効果があることなんですか。
そうですね、それは基本的にはこの、はい、まあ、そのさっき言った普遍的なというか、
はい、
一般的にその脳の働きと筋肉の、
はい、
まあ、動きというのは密接に関連しているので、それはぜひやっていただきたいなと思います。はい、で要はこの2つですよね、
はい、
今言った、まあ、モチベーションの例もそうですし、さっきの RS の話もそうなんですけど、
はい、
要は自分の脳に合った学び方ですよね、
はい、
いかにその自分に脳にあった、自分の脳にあった効果的な学び方を習得しているかと、
はい、
いうことがまあ非常に大事なんですね。
なるほどなるほど。
ただ多くの人はその学び方を学んだことがないですね、きっとね。
そうですね、
はい、あの学校でもね、塚さんも多分あの振り返っていただくと分かるんですけども、
はい、
分かると思うんですけど、学校で学び方を学びましたかっていう質問されたらどうですかね。
いや、そもそもできるでしょって感じで学び方は当たり前に備わってるものとして聞いてきた、ね、気がします。
あのこの前ある方に聞いたら、学び方学びましたかって聞いたら、あの姿勢を伸ばしてとかね
言われました。言われましたね、確かに。
先生の話はこう、はい、ちゃんと背筋伸ばして聞きなさいとか、
はい、あ、ノートを取れとか
ね、
はい、
っていうことじゃないですね。っていうのは、はい、まあ、あくまでもその一般的なものであって、
はい、
自分の脳に合った効果的な学び方というのはみんなやっぱ知らないんですよね。
知らないですね。
なのでそういったまあ学び方ですよね、
はい、
あのそういうのも一つ重要なテーマとして、
はい、
今後のこの動画の中ではお伝えしていきたいと思います。
あの具体的にそれはどういうふうにやっていけば、なんかそういうふうにしていけるんでしょうか。
はい、まあ、これから、まあ、具体的ということで大きくこうテーマは一つあって、
はい、
さっき私が申し上げた合能的アプローチっていうものですよね、
はい、
自分の脳に合った、効果的な脳の使い方ですよね、
はい、
これをあの私たちは合能的アプローチと言っているので、はい、まあ、今回このメッセージをお伝えしていきたいなと思うんですけれども、
はい、
それは大きく、まあ、2つあってですね、
はい、
1つが自分の内側の部分、
はい、
自分の内側の部分、これは、例えばで言うと自分の内側の部分をどう発揮するかというところで言うと、
はい、
例えば私たちがお伝えしているのは人格っていう概念、
はい、人格
ありますよね、
はい、
自分の内側の中で人格って聞いたことあると思うんですけども、
はい、
あのよく実はあの人間っていうのは多重人格性なんですね。結論
からそうなんですか。
もうそうなんです、結論から言うとそうなんです。
で、私とかも普通に
そうです。もう塚さんも私ももちろんそうです。
そうなんですか。
で、あの多重人格っていうと大体一般的にこうイメージされるのが多いのは、
はい、
あの A さんの記憶、
はい、
例えばじゃあちょっと外人風にマイケルさんがいたとすると、はい、元がマイケルさんで、
はい、
でマイケルさんの時の人格と例えばビリーさんっていうね、
はい、
人格がいたら、うんうん、この2つの人格があったらマイケルとビリーの人格が分断されている、これ専門で乖離しちゃってるっていう、
はい、
これは精神的な病です。
なるほどなるほど。
これはあの、まあ、多重人格って言われますけど一般的には乖離性同一性障害という、うん、まあ、専門用語で言うんですけども、
はい、
これは精神の病なんですね。
別の人が自分の中に何人かいるみたいなこと
です。なのでマイケルの時の人格の記憶がビリーにはないとか、
はい、
まあ、そういうことですよね。
そうです。
ビリーの人格の時にはマイケルの記憶がない、これは精神的に病です、
はい、
とは逆でですね、
はい、
例えば塚さんあの今日いらっしゃった時に例えばじゃあ満員電車乗ったとしますと、
はい、
朝はすごいこう気分よく、
はい、
家を出たとするんですけども、
はい、
満員電車乗ったらどんな気分になります？朝が気分良かったとしても。
いや、すごいテンション下がります。
下がりますよね。
もう憂鬱な気持ちになって。
足とか踏まれたらどうです？もし。
もう最悪な気持ちになりますね。ね、
なりますよね。
はい、
これってその時である種今気分っていう話をされましたけど、
はい、
感情だったりとかおそらく体のこう表情とかも違ってるはずなんですね。
ああ、はい。
これは脳科学的な人格が違うっていうことなんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。まあ、専門家であの脳のシナプスっていうね、
はい、
あの神経回路があるんですけど、
はい、
この組み合わせによって実は人格っていうのは変化するんですね、
はい、はあ、なるほど。
ということは自分にとってパフォーマンスがいい時の人格もあるわけですよ、
はい、
これうちあの、成功人格というふうに言ってますけれども、
はい、
自分にとってパフォーマンスがいい時の人格っていうのをまず自覚することが大切ですよと。
なるほどなるほど。
逆にパフォーマンスが低い時の人格、
はい、
例えばなんかちょっと気分がなんかちょっと嫌いな上司から何か言われてんだよみたいな思ってる時とかは、
はい、
おそらくパフォーマンス低いですよね。
そうですね。なんかなんとなく物覚えも悪くなっているような気もしますね。
きっとあの動画をご覧いただいた方も一日中同じ気分とか同じ感情とか同じある種のテンションでいられることってないと思うんですね、
はい、
一日の中でこう絶対浮き沈みがあるはずで、ただ自分の中でどういう沈む時のパターンがあるのかとか、
はい、
どういう状態がいい時の人格ですよね、う
ん、はい、
あるのかってことを自覚して、
はい、
それをこう意図的に使うことができれば、
はい、
パフォーマンスは高く保つことができますよね。
なるほど。例えばなんかあの初対面の人と話すときにすごく緊張しちゃってなんか全然うまく喋れないとか
ありますよね。
それもその人格が違うからそういう
人格が違うからです。
そうなんですね。じゃあ逆にあの家族とだったらすごい楽しく喋れみたいな、それはある意味いい状態の人格になっていると。
塚さんあの最近お子さんがね生まれたっていうことで、
はい、そうですね、はい、
プライベートな話ですけども、
はい、
お子さんのこう接する時と、
はい、
なんかちょっと嫌な上司がいたとしたら、
はい、
その上司に接するきっと違いますよね。
全く違います、ね、時間の流れる速さが違います
そうそうそう。ということは脳科学的に言うと人格が違うんですよね。
なるほど。
だから大事なのは、でも多くの人はその人格っていう概念がないじゃないですか、
はい、
考え方を持ってないので、はい、あのその一人だと思う。もちろん小沼誠也っていう人間いたら小沼誠也一人だと、
はい、
なのでさっきも言ったようにこの種類の人間を責めたりするんですね、
はい、
あ自分能力低いなとか、
はい、なんであんなこと言っちゃったんだろうとか、
そうです、なんであんなこと言っちゃったんだろうとか、
はい、
いう時は、はい、それはそうじゃなくて、いや、はい、そういううまくいかない時の人格が出てるだけですよと、
はい、
いうことなんですね。
なるほどです。
っていうそういった自分の人格だったり、
はい、
まあ、あとは自分の持っている本来の天才性だったり、
はい、
まあ、そういったものを自覚すると、
はい、
いうところが自分の内側の部分として必要なこと、
はい、なそれは脳を活用するってことにつながる
そうです。それが自分の脳にあった、
はい、
まあ最適な状態を自覚するというところですね、
はい、
これがまあ一つ目のポイント で、
はい、
で二つ目のポイントが今度は外側の話なんですよ、
はい、
外側っていうのはどういうことかっていうと、さっき私が申し上げた学び方ですよね、
はい、
効果的な学び方、うん、まあ、これを自覚するというところが2つ目の大きなポイントなんですね。
なるほど。学び方、先ほどもちょっと疑問に思ったんですけど、学び方ってなんか話を聞いて実践するぐらいしかないと思うんですけど、そこにコツがあるというか、
そうです、
脳に合ってる状態があるんですか。
そうです。あのこれは実際のちょっと事例をお伝えするとですね、私どものところにご相談に来られた、
はい、
ある鍼灸院の、ね、
はい、
先生の方がいらっしゃる。針
の先生です、
ね、針です。針の先生がいらっしゃってですね、その方はまだ当時鍼灸院の先生国家試験を合格してなくて、
はい、
あの必死に勉強してたわけですね、うん、でどういうことでご相談に来られたかっていうと、はい、いやどうしてもね覚えられない科目があると、
はい、
どうしてもこの科目だけは覚えられないと、
はい、
いう科目があったわけですよ、
はい、
で実際その方はあの当時あの学校の教室で学んでたんで、
はい、
勉強の成績がですね、あのクラスで下から3番目ぐらいだった。
下から3番目だいぶ
非常にまずい状況です
ね。困っちゃってる状態ですね、
はい、でもあと本当に残りの試験まであと2ヶ月ぐらいの、はい、かなり切羽詰まった状況で、
はい、
でも試験に合格したいからちょっと教えてくださいということで。
なるほど、はい、
でどういうことかっていうと、まあちょっと専門的になりますけども、
はい、
体の経絡って言ってツボがあるんですけど、
はい、
そのツボの、ね、名称が覚えられなかったんですよ、その
人は。あ、はい、
でツボの名称がなかなか覚えられなくて、どうしてもでもこの科目を覚えたいんだということで来られたわけですね、
はい、
でちょっと聞いてみたら、
はい、
非常に面白いことがあってですね、一方でそのツボが覚えられなくて、もう一方ですごい得意な科目があったわけですよ。
なるほど、はい、
この科目はスラスラ覚えられると、
はい、
で、その科目の勉強方法と、
はい、
この苦手な科目、
はい、
体のツボの勉強を受けて明らかに違いがあったんですよ。
それは何なんですか。
なりますよね。
気になります、はい、
でうまくいかない方は、
はい、
よくある iPhone とかで自分の声を録音してですね、
はい、
体のツボ、
はい、
経絡の箇所を録音して、うん、
はい、
それを聞いてたりするんですね、
はい、
主に聴覚、耳ですよね、
はい、
耳でこうずっと自分の中で繰り返し繰り返し言ってたと、
はい、
いうふうに覚えようとしたんですね、うん、全くうまくいかないんですよ。
なるほどです。
で一方で得意な科目の勉強を聞いたら実は全然違ってですね、
はい、
実際にその方は体の筋肉とかをこう触りながら、
はい、
触りながら自分の身体感覚ですね。
ああ、なるほど。
プラス、
はい、
自分の声とか、
はい、
まあ、こういった複数の感覚を使って勉強されてたんですね、
はい、なるほど。
っていうことが実際に聞くとその方は無自覚だったわけですよ、
はい、
いや確かに勉強法違うと、
はい、
でもその聞くまでは無自覚でですね、
はい、
実際に聞いて、じゃあ実際にこのうまくいく方の勉強方法をこちらの勉強法に変換したんですね、
はい、体を触りながらっていう方法です。
そうです、はい、そしたらですね結果が本当に面白いことにですね、はい、結果試験で合格したんですよ。
素晴らしい。
でかつ下から3番目ぐらいの成績だったのが、
はい、
なんと強制なんで上から3番目で合格したんです。
すごいですね。2ヶ月で。
そうです。これはただどういうことかっていうと、さっき言った自分のあった学び方ですね、
はい、
自分の脳にあった最適な学び方、
はい、
でもちろん先生から外側からお手本がいるんで外側から学んでるんだけれども、
はい、
それをじゃあ実際に自分ごととしてどう変換するかっていうことを、まあ、私たちがサポートですね、
はいはい、
した結果そういう結果を得ることができたと。
なるほど。それはその人がこれが効果的だっただけであって、みんな受験生がみんな体触りながら覚えたらいいってわけではないってこと。
試験中に壊れたらまずいそう
です。まずいですね、はい、
そうです。だから一人一人今話したのはあくまでもその鍼灸院の先生の、
はい、
まあ、今その方はもちろん国家試験合格して、
はい、
東京都内で活躍されてますけれども、
はい、
その方に合った学び方であって、
はい、
塚川さんともちろん塚川さんには学び方のあるし、はい、私にはもちろん私の学び方があるんですね、
はい、なるほど。
なのでもちろん私たちがお伝えしている クライアントさんの方にはクライアントさんの学び方があるんで、はい、それをこう自分で自覚して、はい、あじゃあこの学び方いいんだということで実践していただくと、はい、もう明らかにパフォーマンスは違うと、は
い、なるほど
いうところですね。
今のこの内側と外側の話が2つ合わさってそれで合能的アプローチにできるということですね。なんかすごい難しそうな感じがするんですけどこれ本当に誰でもできるようになるんですか。
はい、誰でもできます。それは結論から言うとですね、
はい、
でその誰でもできるように、まあ、私たちが実は開発したメソッドがあって、
はいはい、
今回はそのメソッド今あった大きなテーマ2つあって、はい、その自分の内側の話と自分の外側の話、
はい、
まあ、これを2つ掛け算して、
はい、
合能的アプローチというのをぜひこの動画の中でも皆さんができるように、
はい、
実際の現場できるように
これから
お伝えしていきたいと。
なるほど。で実はあの今回あのそのメソッドを開発された先生に、はいはい、お越しいただいてるんですよね。
そうですね、
はいはい、じゃ あ, お越しいただきたいと思います。石川大我先生です。では石川先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
私の方からの少しだけ石川先生のご紹介させていただきます、うん、石川先生は成功している人間の考え方それから行動の仕方、うん、脳の使い方を企業で伝える、うん、ハイパフォーマンスコンサルタントとして活躍されています。これまでコンサルティングをされてきた人数は40年間で10万人以上で NTT や NHK、うん、それから帝国データバンクなどのすごい大企業のコンサルティングをもちろんうんされてきていまして、その他にも全く人気のないホストの方
そうそう
ホストの方のなんかナンバーワンにされたっていう経験ですとか、
はい、
あと普通の OL さんが好きなことで起業をして仕事をするお手伝いをされたりですとか、うん、あとは元女優の方が、はい、その天才性を発見されて、うん、実際それをビジネスにつなげたりとか、
はい、
そういった本当に企業以外のところでもご活躍されている
はいそうです、
そうですね、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、もう一部では脳科学界のドラゴン桜と呼ばれたり、まあ、天才性を引き出してくれる天才と呼ばれていると、
はい
はい、お伺いしているんですけれども、はい、一つ質問ご質問させていただきたいところがあってですね、石川先生はずっとこう脳という切り口でこれまでコンサルティングをされてきたんですか。
はい、まさにそうですね。
あ、もう最初の頃から。
そうです。
石川先生ご自身はそういったテーマを掲げられてもう何年ぐらいずっとコンサルティングされて
るんですか。そうですね、私の出身というのは製薬メーカーはもともとなんですが、
はい、
大学を卒業しましてね、
はい、
その製薬メーカーからの製薬メーカーでももともと研究所からスタートしたんですが。
あ、そうなんですね。
はい、研究所はもう3年ほどで卒業させていただきまして、
はい、
その製薬メーカーの企画部門とかね、はい、そちらの方に来まして、
はい、
で営業の企画もやりましたから、そういう観点でやはりこう組織の方々の、はい、生産性をいかに上げるかっていう場合は、はい、個人のアプローチと個人の方の生産性を上げるっていうことと、
はい、
要するに人間が集団となったこう組織としての生産性を上げる、
はい、
その個人と組織っていうことを専門的にずっとやってきましたので、
はい、
それで製薬メーカーからアメリカのコンサルタント会社にコンサルタントとして移籍したっていう、はい、こういう経緯なんですね。
なるほど、
はい、
じゃあもうその時期からというともう何十年も。
そうなんですね。
先ほどの40年間っていうのは。
そうです。
もうずっと脳をテーマに。
そうなんですね。製薬メーカーの時からやってましたから。
なるほどです。
ですからもう足掛け40年になりますね、うん、コンサルタントとして活動してもう30年越してますから、
はい、なるほどです、はい。もうそのぐらい前になると先ほどおっしゃられた通り、
はい、
もう脳なんて切り口では誰も言ってなかった、は
い、だと思います。
思うんですが、
はい、
その中でも石川先生ご自身は、うん、もうそうやって宗教みたいって言われることもありながら、うん、脳というテーマでずっとされてきたのは、はい、どういった理由があって、はい、
やっぱりあれですよね、人間の要するに、生産性を出すっていうためには認知して、
はい、
頭の中で、プログラミングを作って、
はい、
それを実際の行動に表して、なおかつ行動しただけでは生産性上がりませんから、
はい、
フィードバックをして振り返りをしながらこう実際に取り組むことを修正していくって、
はい、
で目的を達成 目標を実現する、こういうことですね、夢を実現する、はい、こういうことだと思いますの で,、
はい、
でそれをするためには司令塔としての脳と、
はい、
それから脳だけではなくて、脳は中枢神経系ですから、はい、いわゆるこういう手とかですね、こういう知覚するっていうのは末梢神経系ですので、はい、ですからいわゆる神経系との関係で、はい、生産性をどうするかっていうところにものすごく興味持ってたって、こういうことじゃないでしょうか。
なるほど、なるほど、はい、まあ、そういったところをじゃ全部統合してやるにはやっぱその脳という司令塔の部分を使うしかないと、
はい、そうですよね、はい、ですからその個人でしたら個人の方々がどうしてそういう言葉を使うのかと、はい、どうしてその言葉を使うかって記憶との関係とかということになりますでしょ、
はい、
で もともとは頭の中での考え方が変わらないと、はい、ですから意識も考え方が変わらないと行動には変わりませんから、
はいは
い、ということですね。まして行動だけ変わるというのよりそれをフィードバックして修正できるという能力というのは、
はい、
相当の概念化能力が必要だということでしょ、
はい、
いわゆる言葉にできる、
はい、
言葉で説明できる、
なるほど、
図で表せるっていう、こういうことの、はい、やっぱり能力の高いした方っていうのは、はい、やはり問題解決能力が高いですからね、
はい、そういった能力っていうのはこう誰でも上げられるようになるものなんでしょうか。
私たちは基本的に脳と末梢神経からなってるから、
はい、
要するに叱るべき学び方っていうのをこう身につけることによって誰でもできるって、こういうことですよね、
は
い、
なるほど、
まあ、それを証明してきた、はい、私自身やってきましたからね、うん、
すごいなんか本当大噂で聞いてきたのが、はい、すごい社内の一番最下位のグループを数ヶ月で社内トップのグループにされたことがあるとか、
はい、そうなんです、うん、ですから今年も何十人かをお任せいただいて、その企業さんから、はい、そういうご依頼はもう10年ほどやってますので、
なるほどなるほど、
ですから効果がなかったらその企業さんね、
そうですよね、
リピートはしませんから、リピートオーダーいただけないから、
はい、
まあ、今年もコロモさんと一緒に、はい、やってまいりましたですね。
じゃあまたそのグループの方を、はい、成長させて、
そういうことですね。
なるほどなるほど、大体やっぱどの企業さんも生産性というかその実際の収益を上げられてるんですか。
はい、はい、そうですね、
実際その企業さんでいうと、まあ、いわゆる A から D 評価、
はい、
ABCD とあった時の、はい、まあ、一番下のランクが D ランクだとしたら、
はい、
その一番下のランクの方を、3日間ですかね、
はい、
3日間のプログラムを行うことによって上から2番目の
3日ですよね、
3日
です3ヶ月ではなく3日ですか、
うん、そうです、
なるほど、
いやもう下手するとその企業からは、はい、いや、まあ、あなた、まあ、リストラですよね、分かりやすく言うと、
はい、
あと1年その D 評価をもらったら、
はい、
まあ、クビになってしまうという社員さんがいた時に、
はい、
それを3日間まん検証して、
はい、
それで上から2番目のランクに生産性を上げていくと、
うん、なるほど、
いう事例もありますね、
うん、正直そんなこと可能なんでしょうかっていう気持ちで今いっぱいなんですけど
そうなんですよ、
そのためにもこの脳を使っていくってことなんです、ね、
そ
うなんですね、
そして誰しもね、リストラされるってことを望むってわけじゃないでしょうからね、
そうですよね、
はい、ですからうまくやっていきたいっていうのはみんなこう気持ち心としてあるわけですよね、
はい、
でその反面、何でしょうか、業績上げないでですね、お前やめろって言われることを、
はい、
要するに無自覚なんだが作り出すってこと平気でやるんですよ、
な自分で作り出してると、
もうおかしいですよね、
なるほど、
ですからこのままじゃ良くないなっていうのは、
はい、
認識はしてるんですよ、
はい、
しかしながら自覚なさってないんですね、
なるほど、
認識と自覚っていうのはとんでもない差があります、
なるほど、
これはもうこのね講座で認識するっていうのと自覚するっていう、自覚をするってことの大切さっていうのは、
はい、
もうしっかり お伝えしていきたいなというふうに思ってますけど、
じゃあこの講座を見ている皆さんはきちんと、
はい、
自覚できる、
はい、
状態になっているということですね、
はい、
ありがとうございます、はい、じゃあ実際にそういった形で企業でものすごい成果を出されているメソッドを今回、はい、教えていただけるということで、
はい
はい
はい、
じゃあ実際にお伺いしていきたいと思うんですけれども、はい、これまで
はい、
一部の企業さん、先ほど、まあ、元お話してたような中小企業さんですとか、
はい、
NTT さんとかすごい大きいところを中心に、はい、ご自身のメソッドをお伝えてこられてたいと思うんですけれども、
はい、
今回こういった動画プログラムに、
はい、
私の方で、まあ、お願いをして出ていただいて、
とんでもないです、
本当に思ってるんですけど、
今回こういう機会をいただきましたね、本当にありがたく思っております、はい、ありがとうございます、
こうやって出ていただいた後で、うん、なんかこんな質問するのもおかしな話なんですが、
はい、
どうして本当にこんな貴重なメソッドをこうやって動画で、
はいはい、
このたくさんの方向けに無料で公開させていただけるようになったのかなというのも、
まあ、大きな私にとっての大きな、ね、
はい、
理由がありましてね、
はい、
でそれを私先ほど言うように40年間言ってました、
はい、
これコンサルタントになったからだけじゃなくて、
はい、
製薬メーカーにいた時からその筋のいろんな形の業界とか部門の成功者の方に、はい、つてをたどったりですね、はい、直接お願いしたりっていう形で成功者に会いまくってたんですね、
はい、
でなぜ成功してるのかということでその人の成功のなりっていうものを、はい、まあ、インタビューさせていただいて体系化したりっていうことをずっとやってたんですね、
はい、
ですから多くの方々は、はい、あの成功者と言われる方はもう自分がもうかなりの年月をかけて培ってきたことを平気であの私のインタビューに答えていただくということがもうほとんどの方なんですよ。
なるほど。
まあ一部の方は嫌だっていう方いましたけども、
はい、
もう本当にこう貴重なことを話していただいているわけですから、はい、でそれを使いながら先ほど言ったあの企業さん中心組織さん中心とかですね、
はい、
あとはあの経営者の方々を中心としたとか、はい、リーダーを中心としてコンサルテーションに利用させていただいたわけです、
は
い、
なるほど。
ですからそういうことをですねやはりあの一部の持ち物って失礼ですけれども、はい、やはりこれは公開してしかるべきというふうに、
はい、
ですから世の中の方が多く広くこう使っていただいて、はい、やっぱり価値あるものじゃないかなというふうに思ってますから、
はい、
要するに今回の機会は非常に私にとっても、はい、小沼さんにとってもありがたいというふうに思ってます。
そうなんだ。ありがとうございます。
ですから、まあ、世の中に広く知られて使っていただいて、はい、やはり価値あるものかなというふうに思ってますね。
なるほど、はい、白子さんの一部の人からしたら、うん、こんな出しちゃって、まあ、これからすごい情報がたくさん出てくると思うんですけど、はい、こんな出しちゃって、はい、仕事減るんじゃないのぐらい、
そうですね、
おっしゃられ言われるぐらいのだと思うんですが、はい、それでも出されるのはそういった理由がある
か、そういうことです。もう知り合いからはね、はい、そこまで全部オープンにしちゃって大丈夫なのとか心配していただける方、ね、クライアントのお客さんからも言われるんですけども、
はい、
まあ何でしょうか、私どもが小沼さんとか私どもが、はい、こうね、個人の所有物にするっていうよりは、はい、多くの人たちに使っていただく方がいいっていうふうに、はい、決断してるってことですよね。
ありがとうございます。じゃあそういったメソッドだっていうのを踏まえて、先ほど小沼さんもあの小沼さんがおっしゃっていただいた目的を明確にしてしっかりと学んでいただくっていうのを、じゃあそういったものだということを踏まえてやっていただければ、
は
い、
そうですね、まずは抽象的な目的だったとしても、はい、まずは自分で書き出してみるっていうところからスタートしていただきたいなって思ってますね。
はい、ありがとうございます。はい、ではあの早速なんですけれども、はい、石川先生を開発していただいたメソッドというのを教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、新刊っていうんですね。
新刊、
漢字二文字なんですけども、
はい、
要するに新刊っていうのは草冠に心ですね、
はい、
要するにこう心っていう、はい、中心の心っていう、うん、それから冠は、はい、見るっていう字ですね、はい、ですから新刊っていう
漢字に文字ですね、
これを Google で引いても新刊っていう言葉は全くありませんので。
なるほど。
石川大我が作った造語ですので。
なるほど、なるほど、は
い、もちろん小沼さんと考えましたけど、はい、ですからあの知らなくて当たり前、は
い、これから知っていただける
ってことですよね。
なるほどです、
ですからこの新刊というのは2つから上がってますよね、
はい、
単純に1つは天才性のプロファイリングと、
はい、
で天才性っていうのはもうどなたにも天才性持ってますので、
なるほど、
今までのこう生きた歴史っていうのはありますから、
はい、
自分の歴史の中で天才性っていうのは必ず育んでるんですね、
はい、
でそれを何でしょうかこうお気づきになってない方が多いんですね、うん、
先ほど小沼さんからご説明いただいた、はい、脳に最適な自分の状態っていうのが、はい、
い
わゆる天才性
っていうことです、はい、まさにそのですよね。
なるほど。
これが一つです、
はい、
でもう一つはその脳科学ラーニングっていうことですね、
はい、
でこの脳科学ラーニングっていうのは、まあ、脳みその自分に合った学び方っていう、はい、ことでもあるわけですね、
は
い、
先ほどハリーの方が
そうです、
特殊な学び方で自分に合った学び方が
まさにそうなんですね。で自分の目的っていうことを明確にしながら、はい、その自分に合った脳に合った学び方をするって、はい、脳科学ラーニングですね、
なるほど、まあ、
この2つっていうことが新刊っていうことですね。
なるほど、なるほど。じゃこの2つを今回のプログラムでは学んでいけるっていうことなんですね。ここまで聞いた形で少し難しそうというか、
はい、
こう脳に特に天才性あるのかなと思っている人もたくさんいらっしゃると思いますし、そうですよね、はい、なんか脳に合ったことって言われても全然こう脳に関する知識自分ないんだけどっていう人もかなりいらっしゃると思うんですけども、それでも大丈夫なんでしょうか。
そうですね、この新刊ということをですね、
はい、
小沼さんが私のところに来てから、はい、まさにそれを自分のものにしているっていう、はい、見本のような方なんで、小沼さんの方がよろしいかと思いますね。
なるほど、なるほど、
はい、そうですね、私も、うん、本当に石川と一緒に、うん、石川のもとにこう学べに行った当時っていうのは、
う
ん、
はい、
本当に ビジネスマンの美の字もしながらぐらいだったんですよ本当に、ね、
そうなんですか
本当にそう
です全く信じられない
メールの文章も書けないぐらいの本当に本当にそのぐらいの状況で、
はい、
まあ、ただこの、うん、今回お伝えするその新刊ですよね、はい、さっき言った2つ天才性プロファイリングと脳科プランニングっていう、はい、この2つの考え方をまあ教えてもらって、
はい、
でそれを習得していく中で、
はい、
やっぱりその非常に体系化されているまず非常に体系化されているんで、
う
ん、誰でもそのステップバイステップでできるっていうところ、うんうんうん、なのでまず一つは誰でも実践可能なものだというところが一つと、で実際に私だけじゃなくてやっぱそれをお伝えしたクライアントさんですよね、
はい、
さっき塚さんからもご紹介ありましたけれども、まあ元女優の方で全くその方もビジネスの世界にほど遠い業界で
やられてたん
ですよね、はい、
で
も実際に自分の天才性を見つけてそれを発揮することでビジネスの成果にも実際につながっている、
はい、
で普通の OL の方もそうですよね。
なるほど。
だからそれをちゃんとステップバイステップでお伝えしていくので、
はい、
まあ、結論から言うと誰でもできるもので、はい、かつ成果に直結するというものになってますね、
はい、なるほど、
はい、
じゃあ全然今現時点で脳に関する知識とかなくても特に問題ないと。
問題ないです。これからそれを、
はい、
全く問題ない。
全く問題ない。
もうとにかく講義を受けてください。
私は全く知らなかったですから。
いや、それが私は信じられないですけど。
いやいやどうです、
はい。ありがとうございます。
はい、
じゃあそんなもう体現されている小沼さんがここにいらっしゃるってことで、うん、まず安心
しです、
はいはい。すごく安心しました。
はいはい、
ありがとうございます。じゃあ最後にこのコンサ新刊をこう学んでいくことで、
うん、
も
う
具体的にどんなものが得られていくんでしょうか。うん、なんとなく天才性、自分の天才性が分かるのかなとか、自分にとってこう、まあ、どんなふうに学べばいいのか分かるのかなっていうのは分かったんですけれども、うん、具体的にどんな効果が得られるのかな
と、ね、いくつか申し述べたいと思いますが、
ありがとうございます。
一つには狙った生産性ですよね、はい、パフォーマンスを確実に上げることができるということですよね。
仕事のパフォーマンスとか、
そうだと思います、はいはい、これが非常に新刊を学ばれた方の、
はい、
こう自分の身につけた方の、
はい、
ほとんどの全員の方がおっしゃる方ですよね、
う
ん、
先ほどの D 評価から B 評価に行った方もある、
はい、そういうことですね、うん、
なるほどです。
で2つ目というのはどういうことかと言いましたらば、
はい、
まあ、先ほどのパフォーマンスが上がるよということと似てるんですけれども、
はい、
目標、今度は時間ですね、
はい、
目標を実現達成するということの時間がですね、はい、非常に短くなるって。
なるほど、なるほど、
これも学んでから方々が、はい、もうかなり全員言われますね、うん、
この、はい、これもあれですよね、前回私もお会いしたある女性の方が、
はい、
石川先生のもとで学ぶと、
はい、
その方の表現で言うと、
はい、
本来なら3年ぐらいかかることが、
はい、
3ヶ月で習得できたという、うん、
すごくないですか。
で実際にその目標までの達成のスピードも、
はい、
自分の中でやっぱ3年ぐらいかかると思ってたものが、
はい、
いやもう実は3ヶ月で達成できちゃいました
と、うん、36ヶ月分がたった3ヶ月でそんなことが
っていうものすごいスピードの短縮ですよね。
なるほど、
うん、
ですから狙った結果生産性を上げられるっていう、
はい、
いうことと、やっぱりそれに至るまでの要するに時間がものすごいスピードが速いってことですよね。短時間でできるっていう、
まあ、ある意味パフォーマンスが上がるからっていう相乗効果もあって、
ま
あ、
そういうことだと思いますね。
なるほどです、
はい、でやはりそれからあとはですね、こう成功者と言われるような方々からですね、
はい、
やはり招待状って言い方なんですけれども、
はい、
次の自分が次のステージに上がるための、
はい、
こう招待状とかお誘いを受けやすくなるっていう、これがもうほとんどの人が言いますね。
それは世間で最近言われている、はい、引き寄せっていうものに近いものが、
はい、それに近いと思います。
なるほど、はい、成功がどんどん引き寄せられてくるっていう感じですか、
はいはい、
うん、
ですからそれが脳科学的にその引き寄せが起こるっていう、
はい、い
わゆる精神世界的な意味での引き寄せっていうのとちょっと違うかもしれませんけど、
なるほど、まあ、理論がちゃんとあった上で、は
い、そういうことですね。
なるほど、
はい、
じゃあ今持っている願望とか夢とか、
はい、
そういったものが、
はい、
そういった形で招待状が届き始めるということです、
はい、これは招待状というのはもう先ほど言いましたように多くのこう生人という形の成功者をお会いさせていただいて、インタビューをもう根掘り葉掘りさせていただきましたでしょ、
はい、
そうするとほぼ全員の方が言うのは、
はい、
自分一人だけでは成功できなかったっていうふうに、
は
い、どの分野の領域の方でもほとんど言ってますよね、
はい、
ですから誰と出会うか、
はい、
誰の支援を受けたか、
はい、
要するに誰と一緒に、仕事内容をですねやったかっていう、はい、
うん、
ですから人との関わり合いっていうのはとても重要なんじゃないでしょうか。
なるほど。
もうほとんどそういうふうにおっしゃっていただきますよね。
じゃあ例えば今現時点で、うん、まあ、そういったのをくれそうな人と関わってないなって人でも、
そういうことです。
これを実践すれば、
はい、
そういったチャンスが、
周り自分の周りには探したい 探したとしてもそんな人いないって言ってても、はい、それはもう今いなくても大丈夫ですよね。
なるほど、
はいはい、心配することないです、
はい。まあ、それをこう、まあ、引き寄せって話もありましたけど、それはまあ、はい、私たちが提供しているのは科学ですので、はい、科学っていうのは再現性がある、うん、つまり同じように再現できるっていうことなので、うんうん、はい、まあ、それをこう再現可能な形でお伝えするのはまあ新刊ですよね、は
い、
う
ん、なるほど、はい、すごいです。今の現時点ではどういうことなんだろうっていうのが聞いていけば分かるってことです、
う
ん、
そうですね、
はい、すごい楽しみです、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、第1話がもうすでにかなり盛りだくさんだったんですけれども、
ね、
うん、一旦のこちらで今回は終わりにして、うん、で次回以降、うん、今教えていただいた新刊というメソッドをじっくり取り組んでいきます、うん、で今回は実践も込みで教えていただける
ということで、そういうことですね、はい、
そうですね、
はい、なるほどです、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ただ少しだけ本日のまとめと次回以降どんなことを学んでいくのかっていうところをお伝えさせていただきます、うん、まず本日一番重要だったのはとにかく合能的アプローチにするっていうところですね。
はい、そうです。
自分の脳にあった状態、
自分の脳にあったってことですよね。
脳にあったってことですね、はいはい、状態と学び方、
そうです、
このものを手に入れると、はい、でそれを手に入れるために必要なのが今回新刊というメソッドが開発されて、
そういうことです、
ね、そのメソッドがあるということですね、はいはい、でそれを今後レッスン2、3、4という形で学んでいきます、はい、で次回ではまず一つ目で挙げていただいた天才性プロファイリングについての話がメインになっていきます、はいはいはい、それから第3講義では脳科学ラーニング、うん、学び方についての講義となりまして、レッスン4ではそのまとめとさらなる全体像をこうお伝えさせていただきます。でさらに今回は動画プログラムでもちろん全部伝えられるような量じゃないというのですね、はい、もうインタビューの中でもすごい分かったので、はい、もう本当に全部のものを伝えられるプログラムを用意させていただきます、はい、これについてもレッスン4の中でお伝えさせていただきますので、うん、それも楽しみにお待ちいただければと思います、うん、はい、では最後に一応今回のコメント特典という形でですね、うん、この動画を見ていただいてその感想とそれからちょっとした気づきなど、まあ、そういったものを書いていただいた方にコメント特典というものをご用意させていただいております、
うん、もうどんなコメントでも嬉しく拝読させていただきますので、ね、はい、ぜひお寄せいただきたいと思います ね、
うん、石川先生と小沼さんにもお読みいただける、
あ、もちろんもちろんもちろんもちろんです。
なるほど、それは何らかの形でちょっとアドバイスとかも、はいはい、もちろんいただけることができると、
はい、はい、
なるほど、もう書くしかないですね、はい、これはぜひ
楽しみですね、
はい、これは書くっていう行為にもなんか脳にとっていい効果があるんですか、はい、
そうです、もちろんそうです、
そうなんですよね、
脳が要は自分の思考を言語化することで脳の思考が整理されるっていう特性があるんです
ね。なるほど、
だから言語化するとよくね、人に教えることが自分が一番教えられることだみたいな表現されますけど、はい、やっぱ自分が言語化することで自分の脳の中にある情報は整理されるんですね、
はい、なるほど、
思考が整理されるっていう特性のぜひ気づき書いていただくと、はい、また学んだ内容をアウトプットすると脳みその中がまた整理されるので、はい、ぜひそれはやっていただきたいなと思います、
うん、ありがとうございます、うん、全然匿名でも大丈夫ですので、うん、お書きいただければと思います、うん、で書いていただいた方には本日はこちらですね、うん、こちらのコメント特典をプレゼントさせていただきますので、うん、ぜひ取り組んでいただければと思います。はい、ではもう第1話からこんな濃くていいのかっていう内容でお届けさせていただいたんですけれども、じゃあ2話から本番ということで、はい、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います、はいはい、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
自分に天才性が本当にあるんだろうかと、それは何かというと天才っていうのは特別な一部の人だけに持ってる、天才っていうのと天才性、性ですから天才になりうる可能性のある素養っていうものを持ってるんだっていう話ですよね。それを気づいて自覚していただきたいっていうのが石川さんの提案なんですね。
分かりやすく言っていいですか、
はい、
要するに成功人格はその方の能力の総和だっていうふうに思っていただければいいだけです。
能力の総和、
そうです。それに対して天才性っていうのは、はい、要するに、突出した能力の個々個別のものって、ですから天才性っていうのは複数ありますよ。
なるほど、
お持ちってことですよね。
じゃあそれが全部を発揮できている状態っていうのが、はい、こう成功人格っていう
っていうふうにお取りいただいて結構だと思います。
なるほどです、
はい、
天才呼ばれてる人はそうなんじゃないですかねっていうことは言ったんですけれども、うん、具体的にはどういう感じなのかなっていうのは、
メジャーリーガーのイチロー選手、
うん、あ、イチロー選手
ですね、まあ、日本人なら誰もが
もう天才です
ね、まあ、天才ですよね、まさしく
ザ天才って感じです。
彼もやっぱり成功人格を自分で確立してるんですよ、彼はスタジアムに入る足まで同じで、はい、打席に入るまでのルーティン、
はい、
一連の動作を彼はもう意図的にやってるんですよ。
じゃあ具体的に成功人格を見つけるっていうやり方を教えていただいてもよろしいでしょうか、
はい、そうですよね、ご興味あると思いますね。
すごくあります。
これは ていうのが、はい、この成功人格と非常に関わるっていうことなんですね。
なるほど。